U。 この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは、坂崎です。もう3月になりました。今年青森県の下北って本当に寒いところなんですけど、その下北でさえ現在雪は全くありませんし、夜は寒いですけれど、昼は本当に5月とか6月なんじゃないかと思うほど暖かい感じです。さて今日は、まあ、皆さん知らない人がいないという まあ、生協の優でございます。谷村先生にお呼びい
いい
ただきました。まあ、知らない人は全くいないと思うんですけれど、
どうも
一応谷村先生、すいません。現在の役職等をお知らせください。お願いいたします。
社会福祉法人みかり会の理事長を務めております谷村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今、いかり会のほかというと、慶協の、副会
そう
長、
です。
ほかにたくさんのことをやってるんでしょう。
公益社団法人神戸市私立保育園連盟の会長を務めさせていただいております。から、兵庫県の社会福祉法人経営者協議会の会長を務めさせていただいていると、まあ、そんなところです。
谷村さんが今やってる施設ってのはすごいんでしょ？
もう、あえて数えていません。
事業種別としては、
はい、
老人ホームとか保育所ありますけ
そうです
ど、
ね、
どうかってどんなことやってるんですか？
介護と障害福祉サービスと、まあ、保育、それから児童館なんかもやってますね。はい、
すごいね。さ
いえ、
て、谷村さんが、まあ、この仕事に入ったきっかけっていうのはどういうことなんですか？
はい、もともと母が創設者なんですね。で、実は長男、兄がいまして、その兄はもう今、この世にいないんですが、
どう
そ
なんで
の、
すか？
まあ、ちょっとその兄がもともと継いでやってた父なんですけれど、まあ、ちょっと事情があって、で、結果的に私がまあ交代したような状況です。私は違う方向に行ってたんですけどね。
じゃあ、谷村さん自体が法人に関わったっていうのは、ある程度年なってからなんですか？
いやいや、それでも若い時でした。もう二十歳代でしたけども。
そうですか。
はい。
その頃っていうのは、これほど法人は大きくなかったんでしょ？
そうですね。保育所が二つでしたね。はい。
じゃあ大成功だとは思いますけれど。
いえいえ、そんなことありません。もう、無我夢中で。
もともと谷村さんはどういう仕事をなさっていたんですか？
私は、サービス業よりか、もう飲食で、まあ、将来お店を持ちたいな、みたいな、そんなことを思って、いました。ああ、ですので、サービス関係の仕事に入りましたので、
じゃあもう学生の頃からそういう仕事をしたいっていうふうな気持
そうい
ち。
う思いでしたね。
そうなんだ。
まあ、兄がもうやってましたので、私はこの世界に入るとは全く考えておりませんでしたので、
そうでしたか。
はい。
その谷村さんがこの業界に入って一番影響を与えたのは誰なんですか？
本当に、ね、逆に影響を与えていただいたというか、お世話になった方はいく何本か一人取り上げると名前も実名で出るんですが、やっぱ一番やっぱ最終的に大きかったのは、神戸市立保育園連盟の会長、長年お勤めになって、全国市立保育園連盟の会長もお勤めになった、やっぱり黒川きよし先生ですね。
黒川先生
はい。
ね。そうですか。じゃあ、黒川先生のところで随分、ご活躍をしたということになりま
い
す
え、
ね。
もう本当にいろいろとお世話になりました。
谷村さんあたりだと、まあ、景況、私だとね、景況イコール谷村っていうイメージなんだけど、
いえいえ、
高
ありが
岡
と
さんとの関係も随分深いんですか？
うございます。慶京は、若い時からですね、青年会の方から、今のウラ JC という、
わかり
青
ま
年
す。
福祉施設経営研究会の発足当時から、まあ、一緒にご一緒させていただいていましたので、まあ、私よりも、まあ、年齢が高いですね。まだ、一回りぐらい高い方々の先輩のもとで、当初、発足メンバーとしてやらせていただいたのが最初です。
ね、菊池さんとかいたしね。
そうですね。
そうなんですね。どうですかね、 やっぱり、着々とこういう仕事をこう幅を広げていって、も
ええ。
う、この保育所からこうどんどん広げていったっていうのは、どういうことがあったんでしょうかね。
当時ですね、30数年前になるんですけど、実は法人本部が淡路島なんですね。で、淡路島で、もうこれを、私どものその法人本部のあるところは、淡路島の中でも、典型的な少子高齢の地域でした。で、もうすでに、もう、これ何年かしたら定員割れするな、というようなちょっと危機感を、30数年前、20代でしたけどね、ちょっと感じたんです。で、その時に、ちょうどたまたまその町が特別養護老人ホーム、これ日本全国でしたけど、介護保険ができる前に、特別養護老人ホームラッシュだったんですね。で、首長の方々がもう我も我もというようなことで、特養を建設してた時でした。で、たまたま私の町も、今でいう指定管理者、昔で公設民営と言いましたけど、その公募があって、のを、もう全く何も知らない私が、とも、恐る恐る手を挙げたら、ご指名をいただいたというところからスタートします。ですので、介護は30年前ぐらいからのご縁をいただいてやってるというような状況ですね。
どうですかね、社会福祉っていうか、その法人、そうなんでしょうけど、こう。随分やっぱりその若い時と比べると現在は違いますよね。この法人
違いま
化。
すね。はい。
まさか社会福祉法人で積み立てができるなんて思いもしませんでしたし
終わっ
ね。
た落ち日の時代でしたから、
こうやってちょっと谷村さんに聞きたいんだけれど、ちょっと単純な話。やっぱりその介護、障害、保育って随分やっぱり違いますかね。
私は実は介護をやった時に、あれ、これケアという観点では全く同じだなと実は感じます。前にいるのがお年寄りなのか子供なのかぐらいの違いだなと思ってまして、今もそれは、障害福祉も初めて、携わるようになって、これ確信できるんですけど、やっぱり我々の仕事は、それぞれの、子供さんであろうが、障害を持たれた方であろうが、お年寄りであろうが、という主体として生きることのお手伝いだということ、これはもう確信をしています。ですので、もう全くそういう意味では共通しています。共通しています。
ちょっとあと私は聞きたいんだけど、実は谷村坂崎っていうのは、ね、実はいろんなところで2人で発表したりしてるんだけれど、な
そう
か
で
な
す。
かお互い合わなくてね、しかしなが
ええ。
ら、私はもう、あなたがもう多分私知ってるのは15年か20年前から知ってるんだけれど、本当にその組織作りのスペシャリストっていうか、
いえいえ、とんでもない。
なんか社会福祉法人ってどちらかというと家内興業みたいなところってあったわけでしょ、最初は。
そうですね。
なんかそれを超えて、なんか
はい。
こう、本当にその法人の組織を作っていくっていうのは本当に誰も真似できないって私は思ってるんだけど
い
ね。
え、とんでもないです。
そういうのは、なんていうかな、自分自身の編み出したものをどっかで勉強した
いや、
の？
これはね、これはよくある話で、よく聞かれる話ですけれど、私は25歳の時にご縁をいただいて、青年会議所に入会したんですね。で、結果的に、15年ほど青年会議所生活を送るんですが、その中の、中で、その組織論とかいうようなことやら、関わり方であったり、リーダーシップであったりというようなことは、学ばせていただいたように思います。で、その、まあ、その、もう、その、自分たちの、この業界以外の方とも、たくさんの方と関わらせてもいただきましたし、今、その保育の中、だから組織の中でも生きているのは、その、多様な関わりが必要だというようなことについては、やっぱもう青年会議所なんかでも学んだことです。
実際もう今だとこう谷村っていう人でもう名前はあれなんだけど、過去こん
いえいえ。
なことやってて、これは楽しかったなってみたいなことってありますか？
そうですね。やっぱり、今も楽しいんですけどね。今も無我夢中で、好きなことをさせていただいてる、皆さん助けていただいてるようなことなので、あれなんですけど、そうですね。正直ずっと楽しいですね。だから若い時に戻りたいという思いもあんまりないですね。もう
私
この
もそう
まま。
なんです。
そうでしょ
そうなんですね。
そうですね。
ただ、私はこう、谷村さんとちょっと違うのが、もう私が始めた、4、5年っていうかな、もう10年経たないうちに、私はこの園を、私、まあ、一法人一施設だったんだけど、この園を閉める、どう閉めていくかから始まった人だから、もう、それぐらい周りに子供もいない、うちもいない。そういう中で、じゃあ制度どうしていこうか、みたいなこととか、こう、また戦ってきたわけだけど、そういう点はね、やっぱり谷村さんなんかは、ちょっとしか使わないんだけど、そこらへんはすごい、いつもすごいなと思った話を聞いたね。
いえ、ちょうどね、先生ご存知のように、規制がありましてですね、ある意味、規制との戦いだったと思うんですけれど、淡路から、まあ、ニーズのある神戸にと思った時にも、当然、その資金がないわけですよね。で、保育の資金が使えない。介護をやり始めてましたけど、介護も結果的には、指定管理者ですので、そのお金を、利益を外に持ち出すことはできませんでしたから、買えないと。で、一つ、日本保育協会さんに助けていただいたのは、企業委託型保育所。公益事業として位置づけて、あれは使途規制かかってませんでしたので、
そうですね。
その資金に一つ当てたということと、もう一つは、そのお名前出てましたけど、木口先生なんかともね、経営協を通じて299号通知、緩和に、あそこは、本当に少しエネルギーを使いました。で、今はちょっと、もう今は時効ですから言えますけど、神戸市さんのね、課長にお願いをして、神戸市さんの施設の、当時、剰余金ですよね。これだけ、剰余金が各施設あると。で、当時の厚生労働省保育課長にですね、その資料を持って、これだけ、溜まっている状況をマスコミなんかに知られたら大変だというようなことで、もう、詰め寄った、思い出があります。で、それで299号通知が、大きく緩和されたんですけどね。あれから、本当
そうです
に、
ね。
動けるようになりました。
私、とっても、不思議だと思うのは、ほら、私の前の日本の青年部長って菊池だから、
そうです。
な
そうで
の
すよ。
で、結局、谷村坂崎は全く同じことをやってたんだよね。
そう
同じことをやって、同じ人たちに詰め寄って、
ええ、そう
あって
です、
たん
そう
だ
で
よ
す。
ね。だけど、
そうで
なぜか合わないよね。それが不思議なんだね。
す、そうです。そうなんですよね。
それが不思議でね。あんまり、こういうところで喋っちゃいけないけど、去年のね、11月ぐらいの問題だって、2人でてこまえで走り回ったりしててね。だから、全然違うところで2人で走り回ってるようなことをやってて、西にも面白いやついるもんだなと思って、ね。
結局同じことやってたんですよ
そう。まあ結局、菊池さん、じゃあ高岡さんああいうことをやって、どういうふうにこう、社会福祉法人っていうのをこう生かすかっていうことに関して、まあ私は私で、まああるところでね、一生懸命動かしていただいて、だけど本当に同じことをやって、まあ、いろんなところから声をかけるっていうのはある種あれだろうにね、たとえ官
そう
僚
です
で、
よね。
心強いだろうからね。やっぱりこう、今一番気になっていることっていうのは何なんでしょうかね。
そうですね。これはね、保育で言えばね、保育ではもう、やっぱり職員配置基準ですよね。で、これは、私は質にかかる、大いにかかると思ってない、思ってるんですけど、それは慎重にという学者さんもおられるので、時と場合に使い分けてはいますが、いわゆる世界標準、OECD の標準には近づけないと、これは具合悪いでしょうねっていうのは思いはあります。
定数改善はもう、まあ、今回の定数改善、まあ、30対1から25対1の話をここでする必要はちょっとないんだけれど、もうそういう問題じゃないよね。これ
そう
だ
で
け
す。
少子化になって、質向上がどうのこうのって言ってたら、もう本来違うよね、もう。私、まあ今、文科省のある委員をやらせていただいて、この間、まあ、 主審要領をそろそろやめて一本化にしましょうっていうと、なんかみんな こう困った話してるなって思うんだけれど、定数にしたって、指針や要領にしたって、もう世界から、半周もね、2周も3周
そうで
も
す。
言ってるって、どうしてみんな不思議に思わないんだろうね。
韓国の施設団が70人来られたんです、うちの園。で、韓国の保育士さんが、私どもの職員さんに、4、5歳児何対何なんぼですかと聞いたんですね。なら、うち、まあ、それは正直30対1と言わざるを得ないので、うちの職員も30対1と。70人がどよめいたんですよ。
まあ、そうです
うおー、
よね。これ当然、もう、当然。だから、なんかね、財源のことと一緒だから、それはそうなんだけれど、ここまで来たら、やっぱりその望むべきあり方とかね、ちゃ
そう
ん
で
と
す。
もう一回やって、そこにどうやって道筋を立てていって、財源も考えていくかっていうことをやらないと、
そうです、そうです。
できないよね。
福祉というか、まあ、社会保障は、社会の土台ですからね。だからもう明らかに社会保障を充実させた上で、経済が潤ってる国もいっぱいあるわけですので、まあ、この辺がね、日本はひっついてないんですよね。土台であるんだということの認識が皆さんないんですよね。
なんか、幼児教育の重要性を話しするときに、この間、まあ、お前さんもちゃんと喋ったときに、ああいうこう、今のビジョンでもね、何でもすごくいいよね。すごくいいけれど、それと本当は財源は一緒だって
そうです、そうです、そうで
言え
す。
ば言うほど変なふうに思われるんだよね。
結局、まあ、福祉ビジョンにしても、それぞれ種別なんかでも見ましてもね、やっぱりこの国が唱えられるのと、現場との乖離が大きいんですよね。で、当然、研究者や学者の方々は、その世界の先端の話をなさって、まあ、官僚の方と、プランは作ってビジョンを作られるんだと思うんですけど、そこにお金がついてきてないんですよね。その全てが。
だからね、それだと、この世界がなんか変な風に思われることは、まあ、あっておかしくない。まあ、この話をしてると2人でひたすら
なんだかなる。
話になってしまうんだけど。さてさて、社会福祉法人全体としてはどう思ってるんですか？
そうですね。もうこれはもうこのままではダメですよね。存在意義が示せませんし、役に立たないものは、この業界だけではなくて、どの業界でも同じですけど、淘汰されるわけでありますので、もう、福祉という、まあ、もともと、生活課題であったり、福祉課題があった、それを、まあ、実践をして、制度化を、先輩の皆さん方はやって、先達はやってきていただいて、今の制度があるわけですけど、その制度も、まあ、披露して、いわゆる普遍化して、当たり前と。まあ、制度化の裏には必ず制度外とか専門外の問題がやっぱり出てるわけですよね、今。で、それに対してしっかりと真摯に向き合って、やっていかないと、それは世間の国民の皆さん方もやっぱり、いいことやってるな、とは思ってはいただいてないと思いますね。ですから、今の保育、介護、障害福祉で言えば、保育と介護が何か福祉だという概念で国民の皆さん方も思っていただいてないと思うんですよね。
なん
単
か
なる、
ね、
まあ、ソーシャルサービス。
なんていうかな、例えば誰でも通園制度、私はファイティングポーズを取ってやるべきだと思ってるんだけれど、あれを例えば、放課後デイサービスでもいいんだっていうと、どういう基準でやるんだろうって、普通は思うんだけどね。保育所もやっています。児童発達支援事業を持ってますから、放課後デイサービスでやらせてくださいっていうのはわかるんだけど。放課後デイサービスだけやってる人が、0歳と2歳をやるっていうのは、だから、そういう、本来であれば、いくらなんでもみたいなことが普通にこう行われてるよね。
そうですよね。
これだけ組織論で法人をまとめてる谷村大先生にとって、
台はいりま
こ
せ
の
ん。
社会福祉に携わる人っていうのは、どう考えているんですか？気持ちとか。
社会福祉ですか。
社会福祉法人に勤める人とか。
あ、そうですよね。ですから、まあ、 私の職員さんには、よくも、もうこれはもう新人研修のところですけれど、保育をやりたいとか、介護をやりたいとか、障害復習をやりたいと思って来られると思うんです、ですが、いわゆる皆さん方は社会福祉法人に勤めてるんですよというところから、まあ、入るんですけどね。困った人を見つけて、また生きづらさを感じておられる方を見つけて、そこで手を差し伸べる。そういう仕事が本業であるというところから、まあ、スタートしましょうね、みたいな話をしています。
まあ難しいんだと思うんだけれど、例えば認定こども園っていうものに一番最初に勤めたときに、社会福祉法人とは何なのかみたいな話ってなかなかもう誰もしなくなったからっていうのが大きいのかもしれないと思うんだよね。やっぱりそこら辺は、谷村大先生に、日本中に歩いていただかないといけないな。さて、まあ、そういうふうに20代の中盤からこの仕事したわけです。生まれ変わってもこの仕事ですよね。
やっぱりそうだと思います。他の仕事にはなってないように思いますね。これはもう本当に神様、仏様のお示しだと思っていますので、これになると思います。
ちょっと、ここは一番聞きたかったところなんだけど、未来の社会福祉のあるべき姿とか、未来の保育のあるべき姿みたいなのは、こう谷村の頭ではどうなってる？
これはね、私の後輩の梅野君っているんですけど、昨年度まで青年会の会長をしてた、その梅野君率いる、その組織、青年会がですね、まあ、親会に対してもですが、世の中に対して、社会福祉法人はこうあるべきだと提言をしてくる、レポートを出してくれたんですね。で、それはもう私もその通りだと思ってるんですが、今はその問題解決型、いわゆる引きこもりの方をいかに、まあ、力を引き出してみたいなことをやって、課題解決型の福祉を我々、まあ、やってますよね。で、まあ、そこに、ソーシャルワークなんかも皆さん、本当に努力をしていただいてるんですが、まあ、そういう問題解決型、課題解決型から幸福追求型の福祉へってまず提言してくれてるんですよ。で、これはまあ、いわゆるまあ、街づくりですよね。街づくり。で、それを主導していくということを、社会福祉法人が主導していくんだということですね。で、さらになんですが、そこにその今、行政がやっている行政のお仕事を我々が担っていこうと。いうことで、さらにそれを提言してくれています。それで、まあ、具体的にいろいろと施策を言ってくれてるので、まあ、ちょっとそれは割愛をさせていただきますけれど、要は今は何か困ったらということで、住民の皆さん方は、まあ、役所の窓口に行かれると思うんですけれど、それを何か困ったらと言ったら、まあ、社会福祉法人の窓口にという、そういうような時代にしていこうということです。で、さらになんですが、その職員さんですよね。そう、職員さん、今のコミュニティソーシャルワーカーなんかでも、これかなりハイレベルな仕事してると思うんですよ。私は本当にこれを民間のコンサルに頼んだら莫大な金額を請求されるぐらいのレベルの高い仕事してると思うんですけど、それを二束三文みたいなことやってるわけですけど、この職員さんを上級ソーシャルワーカーとして位置づけて、もっと社会的な地位も上げて、そして処遇も上げるというようなことを、まあ、ビジョンも提言してくれてるんです。で、これは経済学者も実は、賛同してくれてまして、間違ってないねというような、まあ、お墨付きもいただいてるんですけどね、前は、まあ、田舎に行けばね、ご存知のように社会福祉法人が主産業やったりしますやんか。うん、そうですよね。ですから、この社会保障で働いている皆さん方の、やっぱ給料を上げることは経済に発展につながるんだと、まあ、経済学者言っていただいている方もおられるので、おかしな話でもないなというところで、繰り返しになりますけど、問題解決型から幸福追求型、そして行政がやっているお仕事も担うぐらいの、何か困ったら社会福祉法人にご相談いただけるような時代に、そういう社会福祉法人になっていきたいという、まあ、ビジョンを描いています。
私、若い時に、その25、6、まあ7ぐらいだね。じゃあ谷村さん入った頃だと思うんだけど、ね、高岡音大が自治体に頭がさ、下げてもらう社会福祉法人になろうぜって言ったんです。
ああ、まさにそうですよね。
で、今の話をよく聞いて思うんだけれど、で、これから ICT がどんどん進んでいって、じゃあ、あれだよね、行政を最終的には通すんだけれど、そういうことを行える、社会福祉法人でなきゃいけないよね、行政の仕事もできるね。
そうですよね。
さて、谷村誠にプライベートってあるの？
私ね、プライベートは、というか、あまり面白くないですよ、この話は。もう全然面白くないと思います。趣味も大したものもないしですね。休みの日はダラダラしてるだけです。まあ、唯一、まあ、甲子園球場が近いのでね。阪神ファンですというのが、まあ、家内と、まあ、共通した趣味ぐらいなものですね。
何か私の忙しさともちょっとまた違う感じがするよね。こう、
いやい
や
や、
はり
そんなことないです。
複数の施設を経営しなきゃいけないし、その人の把握もよくできてるし、さらに言う
いえい
と人の面倒もよく見てるからね。いや、
え。
365日24時間忙しいんだろうなっていうふうに見えるんだけどね。小さい時ってか学生の頃ってはどんな子だったんですか？
あんまり変わらないと思いますね。
ああ。
まあ、悪ガキでしたですけどね。
小さい時も島にいたんでしょ？
淡路島ですね。
淡路島に。
そうです、そうです。
そこで育ったこう影響とかってのはやっぱ大きいの？
あ、それは、今思うのは、やっぱり、これはもう本当に作り話でも何でも、野山が遊び場でしたからね。我々の時はもうちょっとその、おもちゃみたいなのもありました。銀玉鉄砲みたいなのもありましたけど、ああいうものを持って、本当になんとかごっこみたいなことで走り回った時代です。
そうなんだろうね。淡路島のやっぱりものがポニーを作ってるんだろうね。
そこは、今考え、振り返ったらそういうのを感じますね。
一番最初に、こう飲食店みたいなのをやっていこうとかサービス業をやりたいっていうのは、
はい。
どういうところから出てきたの？
その友人のうちがそうだったんですね。それはちょっと憧れですね。
あれだよね、自分のうちで保育所やってると管理してほしいと思うよね。
そう。
やっぱり、私もそう思ってたけれど。いろんなとこに行ってると思いますけれど、海外に行って、ここが一番良かったってのはどこですか？
やっぱり一番最初影響を受けたのはその30数年前のドイツでしたね。まあ、そこから発祥から行こうと思って、これもご縁いただいて、連れて行っていただいたような状況でした。
じゃあ、同じくらいに行ってるんだね。
そうですかね。震災の前かぐらいでしたね。阪神・淡路大震災も。
私はもっと前ですね。
はい。
今、ドイツに行くと、とても福祉もあれだって言いましたけど、本当に社会福祉でしたね、保育所あたりも。朝から、
あ
ね、子供たちのなんかご飯食べさせてみたいな、やっぱり随分違いましたね。
あ。うん。
そうですか。日本はやっぱり兵庫県がいいですかね。
兵庫県がいいですね。という、まあ、私はね、ちょっとそこはこだわり持っててなんですが、地域としのお仕事ですから、変な目標なんですけど、そこの自治会長と年1回は、酒を飲むと。もう、それぞれの自治会、まあ、それは実行しているつもりなんですけどね。
立派だ
はい。
な。さっき若い時にはもう戻らんっていうのはどんな感じ？同
もう
じことをもう一回やれたら大変だから。
いやいや、もう、それはね、それはあるかもしれません。少しはね、あると思います。ようやったなと。まずさっきの介護の、よく手を挙げたなと思いますもんね。
大したもん
だから
だ。
ノリと言いますか、ね、これすごく不謹慎な話なんですけど、その慶教の青年のね、青年福祉施設経営研究会に入らせていただいて、まあ、同じ年頃の人が介護をやっていると、普通にやっていると。 この人ができるんであれば、ひょっとしたら俺もできるんじゃないかぐらいの、それぐらいの話ですからね、当時、若い時は。まあ、今見たら、振り返ったら怖いですよ。うん、だから、その勢いは今もないですね、やっぱり。それはない。それはないです。
そうなんだね。でもまあ、
そうですよね。
大したもんだな。一方、どうなんですかね。さっき、まあ、社会福祉のことについてありますけど、やっぱり長生きして戦っていきたいっていうタイプなんでしょ？
そうですね。やっぱり、それは簡単に死にたくないですね。まあ、もう少しとか、まあ、やれるところまでやってみたいですよね。ですよね。
そうですね。兵庫県はやっぱり、こう、なんていうかね、優秀な人材を出すっていうのは、やっぱりさっきの黒川さんもそうだし、小林康生さんもそうだったしね、この
あ、あ
間、
りがとうござい
浜
ま
田さんと話してもそうだけれど、みん
す。あり
なあ
が
れ
とう
ですよね、元気ですよね。
ございます。元気ですよね。
大阪の
先
人
輩
に
方、
負けてられないしね。
お元気です。
さてさて、これが好きだっていうのはあるの？食べ物とか、趣味でこれは好きみたいな。
もう、まあ、趣味ですというか、飲むのは好きですよ。坂崎さんの一緒に飲むのも大好きですけど、本当に、また一緒によろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。すごいね。まあ、そのうちまた、二人で少し、いろんなこと考えましょ
よろしくお願いします。
さて、その谷村さんが、最も感謝している人とか、ものとかってありますかね？
まあ、これね、改めて、一つは、言い聞かせる意味ですけれど、自分にも。やっぱり、家内ですよね。感謝するのは、パートナーです。目の前ではよう言いませんけれどね。本当によくやっていただいて、家内のおかげで今あると思ってますし、感謝をしています。これはもう自分に言い聞かせる意味でも言っておりますけど、そうですね。
たくさんの人たちが谷村さんをこう育ててくださったんだろうからね。
もうそれはもうせ、まあ、そうです。
言葉でも何でも人でも大切にしてるものってありますか？
人はもう、今までもお世話になった方、振り返ったら、もうまあ、この世にいない方もおられますけども、それぞれ名前が挙げられるぐらい、まあ、お世話になったという方については、明確に言える。まあ、ここでは言いませんけど、言えます。で、まあ、大事にしているのは関わりですよね。人との
そうで
関わ
す
り
ね。
です。そうです。
人とどう関われてきたかっていうのって、一番大きい財産ですよね、最後になると。
財産です。
ね。あの人知ってるとか、この人と話したことあるとか、飲んだことあるって、若い時は、まあ、ちょっと嫌な言い方だけど、ちょっとつまんないようなことだったと思うけど、今になると最も大事なことって、それになっちゃいま
そう
す
で
よ
す。
ね。
その通りだと思います。だから、まあ本当に人との関わり、で、まだ、まあ、これはもう、保育の根幹でもある、うちの保育の根幹でもありますけど、多様な関わりですよね。さまざまな方と関わって、というのは、まあ、それは大事にしてきました。
さあ、一つだけ聞いて、まあ、最後にお話ししたいことがどうぞって言うんだけれど、今年、令和6年度はどんな活動をするんですか？
令和6年度ですか。
今年、新年度ですね。
令和6そうですね。新年度は、まあ、この、障害福祉をもう少し、こう、足腰をしっかりと、まあ、約関わり始めてから10年となるんですけどね、まだまだ課題がありますので、障害福祉をしっかりと、と思っています。から、また、介護の方がね、結構苦節してるんですよ。まあ、報酬の関係もあるんですけれど、それも、やっぱり、少し、改善をしたいと思っています。令和6年度はそこ2つですね。大きく2つですね。
やっぱりね、何かこう、社会福祉をやっているんですっていうのが、他人様から見たときに、まるで、 金儲けのようにずっと言われるっていうのは、時代も変わったもんだよね。
そうですよね。やっぱりその介護保険サービスというサービスという言葉がついた、まあ提供するというイメージですよね。福祉はなんか提供するというイメージ。本来そうではなかったと思うんですけどね。説明のとこから始まって、やっぱり今の形で、今言われている引き出すとか、お互いに育ち合うとかいうような意味合いやったと思うんですけど、まあちょっと、ここ20年ほど変わりました。変わりまし
そう
た。
だね。
そこから少し脱却をしっかりしなければいけないなというような思いと、とはいえ、そのソーシャルサービスを、ソーシャルワークを展開するためには、そこは、ソーシャルワークは利益を生みませんので、しっかりとケアワークの利益を生むという仕組みができている方で、やっぱり利益を生んでソーシャルワークに突き込むという形をやっていかないといけませんから、その出資差額の方もやっぱりケアワークの方もしっかりと経営をしないと、まあ本業を全うできませんのでね。
そうだね。
そういう意味での、まあ来年、うちの地方人は、まあ介護と障害福祉をちょっと少し立て直さなければいけないなと思っています。
社会福祉を行うためには、どういうふうにして自分たちのところの経営をきちんと見極められるかっていうところだからね。
そうです、そうで
です
す。
ね。まあ、日本中歩いて少し谷村が講演しなあかんね。
いやいやいや、そんなこと。ないです。いや、それはそんなことはない。ありません、ありません。
ぜひまた一緒にいろんなことをやりましょうや。
そうですね。
そうだね。私は私でたくさんの人たちに教えてもらったことを別な他の人に教えようなんていう、立派なことは思ってないんだけれど、
いえいえ。
これから先、社会福祉法人がどう、社会の中で価値を見出してもらって、自分たちも見出さなきゃいけないけど、やっぱり社会福祉法人というところに価値を見出してもらって、この人たちに、仕事をさせようぜっていう社会をきちんと作り上げていくことが、さっきの谷村先生が喋ったところにつながっていくっていつも思ってるんだよね。
ああ、そうですよね。
そうしていかないと、社会福祉をやった、社会福祉法人を立ち上げた意味がない。
そうですよね。
そう思うわけですよ。まあ、学法でもね、同じような気持ちの人もたくさんいるしね。個人的には、私はもう、幼稚園も保育所も 悪いけれど、皆さん一つになって、この社会福祉に関わるところは、ちゃんと、国からちゃんと財源が取れる仕組みにならないとダメだってことを言い続けてるわけだけど、
い
ま
や、
た一
その、
緒に、ぜひともよろしくお願いします。
こちらこそです、本当に。
今日は兵庫県から谷村先生に出ていただきました。いろいろな役職のことについて書いておきますけれど、本年は、ごめんなさいね。私の坂崎、スタンドバイユーはこれで、24号話をしています。今年は111オンライブがありまして、そちらの方がメインになりましたけど、来年からまた楽しい人たちを、皆さんに紹介したいと思います。谷村先生、ありがとうございました。
どうも、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。